東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールゼンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールゼンド飯田和樹です。どうもどうもどうも、ダメテラね第43回目ということで、まあぼちぼちとというか頑張ってます。よろしくお願いします。前回はですね、ピープルジャムの、トミーさんとアヤナさんがね来てくれました。まあ結構ななかなか面白かったんじゃないですかね。アヤナさんは本当ねテキーラが本当に好きなんでね、テキーラばっか飲んでますけど、なかなか面白い人なんでね、まあ二人とも面白かったですね。まあなかなかそうですね面白かったですね。そうです。ストレンジワールドセントの方はですね、4月27日にですね、三軒茶ヘブンストアでライブありますんでよろしくお願いします。あと3月18日ですね、高円寺アンプカフェの方で、水の中で宇宙のね、ギターボーカルの山下くんのソロプロジェクト、シェルズのイベントにも、俺が弾き語りでソロで出演します。それから3月27日にはですね、飯田和樹ハンジヒロタカの方ですね、ユニットの方で、三軒茶ヘブンストアに出演しますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくは ida@radio365.net iida@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第43回目放送、エアロノーツの松山源大さんと森川智夫さんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナケン。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。エアロノーツの松山源大さんと森川智夫さんです。どうも
どうもこんばんは。
どうも
どうもありがとうございます。じゃあちょっと簡単に自己紹介お願いします。
はい、どうもこんばんは、エアロノーツのボーカルギター松山です。
お願いします。
よろしくお願いします。
エアロノーツのギター森川です。
お願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
よし、じゃあとりあえずお題発表してますかね。それでは今回の変な体験談はこちら。最近おかしかったことということでね、はい、最近おかしかったことをちょっとこう繰り広げていこうかなと思っているんですが、とりあえずまあ俺ですね、まあおかしかったこと、まあこれ自爆ですね、ほとんど。さっき雪が降ったじゃないですか、雪、はいはい、冬に
降りましたね、
うんうん、で冬ちょっと雪道ちょっと帰り道があったんですけど、
はい、
まあ当然私は雪道だろうがですね、缶ビールをね飲んでるんですけど、
常用っすよね。
でも、はい、缶ビールというか缶で酒を買って飲んでるんですが、まあその日もですね、当然のごとく缶ビールを買ってですね、うんうん、まあ雪の中を歩いてたんですけど、うん、すごい寒いと、うん、手も寒いし体も寒いし、なんとこの寒いんだと思ったんですけど、それをよく考えたらその缶ビール飲んでるからなんですよね。 いや本当にそれ途中まで気づかなかったんですけど、なんでもう口に出すぐらいなんてこの寒いんだって歩いてたんですけど、自分がそれ飲んでから寒いんだなって気づいた時に、あこれダメだこれっつって、
えそれ全部飲めたの？
もちろん飲みますもちろん飲むし、途中で、また新しいやつを貸してですね、
買い足して
そうそう買い足して寒い寒い寒いっつって、行くというね、相変わらずのそんな、まあ自分我ながらちょっとおかしいなと、
なるほどなるほど
思ったところがあるわけですよ
でも温まってきません、うん、中から。
いや多分ビーだと温まらないですね。なんかウイスキーとかテキーラとかってやっぱいいんですよね、
う
ん、
まあそのあれですもんね、テキーラとか、うん、まあウイスキーとかこう飲み口は冷たくないもんね。
そうですね、
うん、ビールは飲み口がこう、
そうですね、
冷たいもんね、
うん、確かに確かに確かにそれは合います
ね。手袋しないですか？
手袋しないっすね確かに手袋して、あでもその日はあれだったんですけど、片方そのビールを持ってる方だけ手袋して飲んでる時はあります。
はい、
ロング缶でしょ？
いや私350です、ね、
あ僕もビール歩き歴長いんですけど、
ほうほうほう
雪でも大丈夫ですけどね、
うん、
手袋
手袋
必須ですね。
まあそうですね、まあでも大概いつもどんな月でも飲んでますね。
なるほどね。
まあ最近コンビニとかも多いですからね。
そうですね。
すぐゲットできます
からね。そうですね。もう速攻ですよ。もう移動イコールないと、もう移動できないですかね、俺。
それわかります。
え、ケンタさんは何かありますか？
え、あ、その、
おかしかったこと。
おかしかったです。
うん。
いや、その本で雪の時もね、うん、僕はまあ、仕事場に向かう途中ですけどね。
うん。
うんうん、4年前にも大雪やったじゃないですか。
ありましたね。
うん。その時に、うん、結構えらい目にあったんで、今年はね、こう仕事場に行くときに、
うん、
もう完全にこう、うん、影響を受けないような生き方にしようと思って、
うんうんうんうん、
こう本当途中まではすごくスムーズに行ってたんですけど、
うんうん、
あの環状8号線っていうね、
カンパチですか？
カンパチっていうのがあるんですけど、うんうんうん、僕そこで何を一番やったのか、
うん、
スムーズに来てたのにバスに乗ろうと思って、
うんうんうん、
でこうバスを待ってたんですよね、朝、
うんうんうん、
じゃあなんていうんですか、15分ぐらいすごく天気良かったんですよ、雪の次の日、
うんうんうん、
ですごく気持ちのいい朝だなと思ってこう15分ぐらい経ってポッと前見たら、うん、前の車がさっきと全然変わってなかったんですよ
まあまあなるほどなるほど、
うん、こう大雪で環状8号線が全く動いてなかったんですよね、
うん、
普通の道なのに、
うん、
結局仕事場に行けたのが、うん、2時間後だった
んですよ、ね、おー本当だったらどれぐらいなんですか？
本当だったら30分ぐらいで着くと
思うん
です
けど、あー4倍だ、
はい、うん、まあ、今年も食らってしまったっていう
はい、結局のところじゃあどうやって行けば正解だったんですか？
結局のところね、うん、例えば全部電車で行けば止まってなかったんですけど、うん、
あ
僕バスに乗ろうっていうちょっと変なことを考えてしまったんですね、その時ね、うん、それでもう結局やっぱやられちゃうもんなんだなと
どっちか行っても、
はい、
どう攻めてもそうなってしまうって
ことですね。そうです、あ、まあ、その時ビールは飲んでなかったです
けど、はい、あそこはそうですよね、朝ですよね多分、
はい、
トモさんはありますか？
じゃあちょっと違う話なんですけど、最近ご飯食べに行ったんですね、
はいはい
はい、で、回る寿司ですよ、
まあ、回転
寿司、ね、何かで食べに行って、うん、ちょっとあまりないんですけど、うん、ちょっと傷んでる一品がいらっしゃいまして
ある
そのまま帰ろうかと思ったんですけど、
うんうん、
一応言って、うん、そうお支払いして、うん、ちょっと言ってから帰ってあげた方がいいんじゃないのって、多分あんまり出てなかったメニューを僕はうっかり頼んじゃったっぽくて、
ああなるほどなるほど、
某メニューなんですけどね、
はいはい、
でそしたら意外とすいませんでしたで終わるかと思ったら、うん、ちょっとお待ちください、
うん、
店長さんもう後ろから、うん、よく行く店なんですよ、珍しい店長さんが出てくるんで、僕からわーっとやってきて、うん、ものすごい勢いで謝ってくださるんですよ、
うん、
もう申し訳ない、ものすごいクレーマーみたいじゃないですか。
確かに、
どうしようかどうしようかと思って、ありがとうございます、名刺もらって、
うん、
終わるかなと思って、その時店長さん多分ね、奥で休みのタイムで、
うん、
食べてたんですよね、
うん、
スローモーションなんですよ、シャリが
口から出てきたんです
よ、僕の連れの手にポンってですけど、
うん、
何もそれはもう言えなくて、 元はその一品のはい、わかりました、いや大丈夫だ、で店長も見てたの、僕も見てたけど、そのことは触れれずに、その日の話は終わったんですけど、
店長頑張ったね、
店長すごい頑張った、
頑張った、
だってね、ご飯食べてるとこ出てきてくれたんですから、
そんで口からご飯チャリが出て、
帰りはもうそっちの方が気になる
そうね、まあでも一生懸命謝ってくれたんです
ね、いい感触しかなかったんですけど
それは
誰も何も言えないっていう結構大きかったです
あーうーん確かにそれは言えないな そんな笑えないですしね、そんな
流れ的にはいい話なんですよ、
うん、そうそうですね、
ちゃんと謝っていただいて、あ、申し訳ない、ありがとうっていう話なんですけど、
うん、う
ん、みんなでわっはーみたいな
感じには なれないもうすごい真面目な顔してる、
いやーそれ確かにちょっと、うん、笑いづらいですね
なるほどね、
よし、じゃあそれでは今回の、じゃあね、以上、あなたの変な体験談のコーナーでした。
ありがとうございます。
それでは、ここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドで、接触。
In the iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
あなたのロックビッチ。このコーナーでは最近ハマったあんなこと、こんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。それでは今回のお題はエアロノーツ的おすすめ映画、
はい、
ということで、はい、どうも、はい、おすすめ映画あるんですか。
ありますね。
お、
まあ、ここ見えてもですね、うん、私松山はですね、はい、舌ともに認める、うん、くだらない映画大好き男なんですけどはい、もうくだらない映画、まあ、さっきね、うん、飯田くんともそんな話、ね、たまにはしてましたけども、ちょっとね、ちょっと思いついた、こう、これを最近ちょっと押してなかったなって思う映画がありまして、
うんうんうん、
これちょっと最近巷でもちょこちょこ騒がれ出してんすけど、
ほうほうほう、
これね、サメ映画。
サメ映画、
シャーク映画、
シャーク、ジョーズとかそういうことですね。
そう、まあまあもともとはジョーズね、お偉い監督様が撮りました、はいはいはい、ジョーズ、まあ、あれも最高なんですけども、はいはい、まあ今ね最近こうサメ映画がね、うん、すごく進化してる、
進化してる、
はい、もうとんでもない方向に進化してまして
本当ですか。
はい、それで数年前に、こう何年前かはちょっと忘れましたけども、
うんうんうん、
ちょっとたまたまなんかね、テレビで、 地上波で見た映画で、
はい
はい、シャークネードっていう映画知ってます？
全然知らないですね。
知らないサメ台風っていう映画。
サメ台風、あ、サメ台風
みたいな感じのシャークネード、
シャークネード
トルネードになってサメが飛んでくる映画これね、数あるくだらんサメ映画の中でもいっぱいあるんですよ、あのサメ映画で、あの例えばあのメガシャークってすげえでかいサメの映画、潜水艦と対決するみたいなやつもあれば、あの地中を張って飛んでくる、あの地中から飛んでくるみたいな、
もはやサメじゃないっすよね、
地面から飛んでくるサメ、
海じゃなくても
そう、でそれの極めつけがシャークネード、
すごいですね、シャークネード。
これね、半端ないっすよ。あのアメリカ西海岸にね、
はいはいはい、
こう台風が、まあ台風が来るのと一緒に、
うん、
サメの大群がこう海を来るわけですよ。
うんうんうん、
で途中でその台風に巻き上げられるわけですよね、サメが。
サメがね。
で、人がおるとこに、あのカリフォルニアのあたりに、
うん、
上から飛んでくるんですよ。
サメが。
はい。
危険ですね。
ちんば、あのね、飛んでくるだけやったら、あの、まあ、どっちことないですけど、
うんうん、
あの、飛んできた瞬間に、
うん、
人が食われるんですよ。
あ、そん時だけだ。
そう。ほんで、食った後、サメピチピチ跳ねてるわけですよ。
すまん。
で、まあ、その主人公たちもかなりマジになって、
うん、
サメを撃退しようとする、
うん、
もうとんでも映画なんですけど。
確かにとんでも映画
ですね。かなりとんでも映画。あんまり全部言うとあのネタバレになっちゃうんで、
それ聞きたいな。
これでも唯一言えるのは、
うん、
今までのサメ映画の中で、
うん、
一番サメを殺した映画なんです、
はい、あ、人ではなくて、
人ではなくて、まあ、人もやられちゃいますけども、
あ、サメを、量が多い、
サメ飛んできますから、
あ、
飛んできた後どうしようもないじゃないですか。
そういうことね、
はい、
空からじゃあサメはどんどん来るわけですよね。
しまいにサメがかわいそうになってくる。
逆に
サメがそのだから台風っていうかトルネードの中に混ざって一緒に
来て混ざって飛んでくるわけ
です。もう落ちてきたら一発で人間も食われるという。
そうです。でもね、最後はあのサメの腹だから救い出される少女がいたり、
あ
もうね、いい話もあってみ
たいな。それともだったら全員助けられますよね。
いや、これ、いや、それがね、うん、まあ、いろいろこう、
あ、まあ、いろいろあるんですよ。
それがもう今、第6、5作か6作ぐらい、5作かな。
ちょっと待って、それ。ま、いくつも続いてるんですか、
もうね、大人気で。
シャークネードが。
シャークネードが。
マジっすか。
もう多分、ツイッターとかで、ちょっとなんていうんですか、シャープつけて検索する。
シャークネード
やってもらったら、もう、バーン出てきますよ。
まあ、シャークネードがですか。
そう、巷では、ちょっと、もうすぐ来るんじゃないかっていう。
シャクシャクネードが。
本当？
いや結構ね B 級が多い中でも、
うん、
かなり A 級ぐらいの気合を入れて作ってるなっていうのが分かる B 級映画です。
ちゃんとした B 級映画。
そう。
ちゃんとした。
そう。
まあでも実際降ってこられたらだいぶやばいですよね我々も。
いやもうね。
買わせないんですか？
なん？
家の中いたら大丈夫でしょ？
買わせない。いやそれがね。あの窓とか突き破って飛んでくるんで、その映画の中ではね。
じゃあほぼどこにいても、
そう、もう逃れられない。逃れられない。
怖い怖いわ、
怖い怖い
怖い。
全員もう全部のサメがもう人を食おうとするんで。
でもさ、全部のサメ別に人間普段食わないっすよね
と思うんすけどね。
まあシャークネード上は
腹減ってんすからね。
飛んでるから。
危険な、確かに非常にやばい事態ですね。
今日くだらないけど天気予報とか、
え、どういうこと、どういうこと、
晴れ時々みたいな。
あ、それがねもうね、うん、5作目ぐらいまで行ってるんで、
は
あ、もうそれ こと、ええとこ言うたね、
そう、
うん、そ映画の中では、
は
あ、サメが来ますみたいな話になってんすよ。
あ、もう、いわゆるその映画の中ではいわゆる日常化してるわけですね。
そう、定番になってる。
あ、
もうサメが飛んでくる、
気象予報士みたいな。
そうそう、
もう晴れのちサメみたいな。
そうそう。これ最新作ぐらいでは最終的に宇宙まで飛んでいきますからね。
お上がり、上がりすぎて。
じゃあもう曇りのうち時々サメみたいな感じで。
そうそうそう。
それが言いたかったのかもしれないね。その人はね。
え、トモさんはちなみにおすすめ映画あるんですか？
あ、僕はそんな見ないんですけども、やっぱ B 級映画はバンドみんな好きなので、
はい、
普通に、まあ、皆さん見るところで言ったら、 ポリスアカデミーとか、
ああ面白い
ですね、皆さん見るとこで言ったら超能力学園 Z とかそういうのが好きですね。あれ皆さん見ません？
知りません？
超能力学園 Z ちょっと分かんないですね。
Z 分かんないです、
はあ、まあ、あ、 Z 分かんない、
まあ、見たことあるかもしれないですけど、どうなんだろう、
まあ80年代の、
は
あ
は
あ、まあこうあの超能力が使えるようになった、
う
ん、まあ高校生の話なんですけどね、それが学園でこう、うん、すごいあの事件を巻き起こしていく、だいたいやることは
だいたい
やることはまあパンチだみたいな話なんです
なるほどね。
なんかあれですよ、お母さんとお父さんと小学生が見てたらちょっと気まずそうな、でもエロいんじゃなくてバカバカしい、
あ
ちゃんと作ってる B 級映画は好きですね。
あ
な
るほど
ね、
うん、あ、じゃあちょっとですね、番組の方にメッセージ来てます。
あ、 ありがとうございます、
エアロノツ様、
はい、
毎度楽しいライブありがとうございます。
ありがとうございます、
メンバーさんは赤シャツ VS 黒シャツどちらが好きなのですか、うん、ライブのたびに今日は何色だよとか業務連絡があるのですか、エアロノーツっぽいのは赤シャツだけど黒シャツのエアロノーツはマジかっこいいですと。
3
月末の企画ライブ楽しみにしていますねということで、ラジオネームゆっこさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは赤シャツ VS 黒シャツどっちが好きとかあるんですか。
いやー、まあどっちっていうのはないんですけど、もともと結構前から、
うん、
もう赤シャツで、
はい、そうですね、
まあ、メンバー4人なんですけども、うんうんうん、まあ、全員赤シャツで統一して、
はい、
こうバシッと決めようぜ、
うんうん、
格好、まあ、考えずに済むじゃないかみたいな
確かに確かに他に考えなくて済む
まあそんな感じでね、うん、始めたところはあるんですけども、
うんうん、
まあなんか結構それで覚えてもらったりとか、
うん
う
ん、
する経緯がありまして、でまあもう何年かやってね、うん、なんかそろそろちょっと変えてもいいんじゃねえのっていうので
で黒シャツに、
まあ、黒シャツに
そんなに変わってない色だけですね。で
もそう色だけ変
わ
る、黒に変えて、やっぱり黒って結構インパクトはそんなに別になかったりする、ね、まあでも4人こう同じ格好すると、まあ、それなりにね、見えていいのかなっていう、まあ、どっちが好きっていうのはないっすよね。
ある、これ言うとあかんの。
ええ 言うたらあかんの。
あ、いや業務連絡があるんですかっていう。
あああるよね。
はい、あります。
あ、あるっすね。あるっすね。
でもね、大体LINE のグループで、
うん、
まあ、メンバーでやってるグループ
であるっすね。
そうそう、それで、明日どうすんのみたいな、
うん、
あれ誰が言い出すんかなって俺はいつも思ってるんですけど、早よ誰か決めてよみたいな。
あ、一応あるんだ、何色だっていうのは。
前日まで分からない。
ああ、うん、じゃあちゃんと選択しとかないとやばいっすね。
あ、もうそれはね、もうライブ終わったら、
あ、もう
両方並んでるんですけど。
OK です。なるほど、じゃあ結構
業務連絡あります、
ね、ありますということで、
はい、
ありがとうございます。以上、あなたのロック道のコーナーでした。
ありがとうございます。
それではここでもう一曲聴いてください。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、それじゃあ、エアロノーツでハートブレイカー聴いてください。
当たり前なんて俺には分からない。 台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
飯田和樹のダメ人間デラックス、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近おかしかったこと、あなたのロック道では、エアロノーツ的おすすめ映画をお送りしました。どうもありがとうございます。今日は
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうでしたか今日は。
ちょっと喋りすぎましたね。
いやいやいや、映画なんだっけ、シャークネード、
シャークネード、
シャークネード、はい、もうちょっとチェックします。もう
ぜひぜひ。
じゃあインフォメーションありましたらよろしくお願いします。
はい、それとしましたらですね、エアロノーツのライブインフォメーションなんですけども、はい、3月31日、はい、こちら土曜日ですね、下北沢のクラブ251で、うん、僕らがや、結構今一押しでやってるイベント、うん、ヘディン4の第2回目が開催されます。はい、僕たちエアロノーツと、ルーフラインパッセンジャー、そしてザ・ブロンディプラスティックワゴン、あとカイミープランツ、DJ にはウィルベリーのジョー・ミチオさんを迎えて、はい、バシッとやりますので、はい、ぜひ見に来てください。
はい、かなり激アツな日ですね。
そうですね、もうあの大好きなバンド、うん、もう人物を集めてやろうかなっていう
激アツですね。
相も変わらずなんですけどね
これはやっぱシャークネードの上映とかはないんですか。
ね、それね、やってるイベントあるんすよ。
あるんすか。あるの。
そうそう、
実は、ま、マジっすか。
去年あったんです
よ。あ、そうなんですね、はい、いやちょっと冗談で言ったら本当にあったんですよね。そういうのいやでも、ま、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。はい、それでは今回のゲストはエアロノーツの松山源太さんと森川智夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイダですね。それでは飯田カズキのダメ人間デラックス第43回目放送、エアロノーツの松山源太さんと森川智夫さんの回、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ベビーチーズのブラックペッパー入りにハマっている飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.